どうも、私がアニマルジャパンです。
ユンユンです。
ドラクエ10の 4-18、バージョン2のストーリーを進めていきます。
はい、お願いします。
前回運命の振り子の輝きがようやくたまりまして、ルシェンダのところへ戻って報告しようって言われたんで、向かおうと思うんですけど、前回ダーマ神殿のクエストをやってたじゃないですか。
はい。
そのダーマ神官の部屋が2階で、そこから1階に降りると、スキマスたちがいてるんですけど、
うんうん、
タッツィの名前が紫色になったんですよね。
おうおう、なんかクエストがあるらしい。
っていうことは、この辺スキル関連のクエストがあるはずなんで、
うん、
これはやっといた方がいいなと。と、
うん、
いうことで話しかけると、実は先ほどマスターからとても重要なお仕事を頼まれたんですが、ちょっと困ったことになりました。すみませんが、お力を貸していただけないでしょうか。クエナンバー391、タッツィの タッツィのお手伝い、受けまして。
はい。
マスターから頼まれたのは本の入手なんです。
うん。
深淵なるパフパフという題名で、
うん、
とても貴重なものなのだとか、知り合いのつてを使って、なんとかその本の持ち主がアラハギ色王国で暮らしていることまでは分かったんです。ところが、すぐにアラハギ色王国へ向かったものの、どこを探しても持ち主は見つかりませんでした。です。先ほどマスターから仕事頼まれたって言ってたのに、
うん、
もう調べた上にアラハギ色まで行って帰ってきてるよ、ね。ここの文章間違えてるよなと思う。
早い、
うん。暗くてジメジメした場所が好きらしいので、オアシスの橋の下まで見てみたんですが、そもそも人の多い場所に不慣れな僕があんな大きな街で人探ししようなんて無謀だったんですよね。でもこれまでいろいろな土地を探してきたドアラジコさんならきっと簡単に見つけられると思うんです。どうか持ち主を探し出し譲ってくれるよう交渉してくれませんか。ただその人は気まぐれな上に先生と呼ばれているほどのすごい人らしいので気をつけて行ってきてくださいっていう、深淵なるパフパフっていうね、こんな本があるわけ、あるらしいんですよ。
怪しいですね。
はい。まあ、パフパフっていうのはドラクエはもう歴代ずっとネタにしてますから。
はい、ありますからね。はい、ここで出してきたんですね。
そういうことですね。
うん、
で、アラハギ色入ったら、1階に井戸があるんですけど、
うん、
その前におばあちゃんのレネっていうのがいまして、
はい。
いつからか覚えてないけど、そこの井戸の下から時々変な音が聞こえてくることがあるのよ。
うん。
何かおかしなものでも入り込んじゃったのかしらねって言ってて。
うん。
井戸の中に入ってみると、ブルファングとレッドオーガがいまして。
うん。
わかりますね。一本角と二本角のやつらね。
はいはい。青と赤のね。
ですね。
うん。
ブルファングの方がブルタって言うんですけど。
うん。
ここは、わてら、お笑いの師匠様が、長い放浪の末に見つけた、安住の地なんだす。だから、見逃しておくれだす。あ、お師匠様に何か用だすか？今なら中にいるだすが、会うのはやめといた方がいいだすよ。見た目にはわかりにくいんだすが、ちょっとばかり、お師匠様の機嫌が悪いみたいなんだすよね、って、言ってまして。
うん。
レッドオーガのレド吉が、おっと、慌てちゃなんねえ。俺は魔物には違いねえが、お前と戦う気なんかねえよ。なぜなら俺は、いや、俺たち R&B は、笑いで世界をつかむため、ここにいるからだ。そういうわけで、街の人にも迷惑かけたりしねえから、ほっといてくれねえか？何？深淵なるパフパフって本の持ち主を探しているだと？そういや、そんな名前の本をうちの師匠が持っていたような気がするが、詳しいことはわかんねえな、って言ってる。
うん。
まあ、またお笑い、 を目指す人たちができましたけど。
また。
はい。R&B って、多分、うん、レッドオーガとブルファングで R&B なんですよね。
うん、うん
うん。この人たちがコンビだということで。
そういうことか。
で、この奥に扉があったんで、入ってみると、敵の強さを選んでくださいって出て。
いきなり
早速ボス戦かいと思って。
なんだ心の、準備してないやん。
はい。で、まあ、今日を選ぶと、
うん。
しびれクラゲ先生が出てきました。
あ、出た
懐かしいなと思って。
懐かしいな
確か、オルフェアの村、じゃあ、プクレットの村か。プクレットの村で、うん、サブクエストで出てきた、お笑いの先生ですよね、
う
ん、確かね。
そうですね、
うん。この先生と戦闘になりまして、こっちは普通に戦ってるんですけど、向こうが、この思考のパフパフっていうのをしてきまして。だから、いい気持ちになった、うん。HP と MP が回復したって言って。
やだ。
こっち回復するんですよ。
ええー。
で、こっち魅了されるんやけど、これもすぐ解けるんですよね。
うん。
何やろうと思って。ほんで、すぐ倒せまして。
うん。
ね、倒したら、この先生が、パフパフパフって言って。しびれクラゲ先生はじっとドアラジコの目を見ている。うん。そして何かに気がついたようだ。うん。しびれクラゲ先生はどこからともなく一冊の本を取り出して、ドアラジコにズズイッと差し出した。
はい。
なんとそれは、タッツィの言っていた、深淵なるパフパフという本だった。
うん。
パーフパフ、パフ。っていうだけでね。
言うだけでね。
はい。ダーマに戻ってタッツィに本を渡すと、
うん、
クエナンバー391、タッツィのお手伝いをクリア。
終わったんや。
で、タッツィがスキルマスターに本を渡して、で、マスターが、なるほど。ドアラジコさんの手を借りなければ、この本は手に入らなかったというのですね。
うん。
タツイが、すいません。僕だけじゃどうしようもなくて。まあ、いいでしょう。この本から新たな秘術を学ぶことが私の目的ですからね。では、しばし失礼。って言って、まあ、本を読み始めるんですけど、
うん。
この本の表紙ね。はい。まあ、鳥山漫画でよくあるエッチな本の表紙なんですよね。うん、
はい。
もう、まさに、絵柄が鳥山先生が描いたような、エッチな女の人の表紙で。ただ、うん、中めくると、パラパラパラってめくるんですけど、中どう見ても文字だけなんですよね。
うん。
スキルマスターは、ものすごい速度で、深淵なるパフパフを読み終えた。ふふん、素晴らしい。言ってメガネクイッてして。
うん。
これで私は、新たなる秘術を得得することができましたよ。最初にこの秘術を受ける栄誉はタッツィ。あなたに与えるつもりでしたが、それはやめておきましょう。タッツィががっくりして。代わりにドアラジコさん、その栄誉をあなたに捧げます。受けていただけますね。入ってすると、そう言っていただけると思っていました。では、リラックスしてくださいね。そして私に体を委ねて、ムービーが始まって、
はい。
ラジコがなんかふわーっと浮いて、
うん、
ちょっとラジコの顔が甲骨の表情になってるよね。
うん、
でもスキマスの 手つきがすげえ嫌らしいんですけど。
うん、
で、なんかたくさんしびれクラゲが現れて、なんかしびれクラゲに囲まれて、ラジコが昇天するような映像になって、
はい。
スキルマスターに優しく揉みほぐされて、ドアラジコの HP と MP が全開した。マスターが、ふふ、どうですか？深淵なるパフパフに記されていたマッサージの秘術の効き目は、もうラジコが真っ赤かなってんですね。もう湯気がふわーって立てて、
うん。
弟子たちの慰労のために身につけた秘術ですが、ドアラジコさんも私のところへ来てくだされば、心を込めて癒して差し上げますよ。それともう一つ、あなたのために用意したものがあるのです。こちらを受け取っていただけますか？あなたにだけ許した特別な贈り物ですよ。パーティーを組んでいてもお友達が使うことはできませんからご注意。ドアラジコは スキルマスターの意思を受け取った。
お？
さらに、スキルマスターに話しかけたとき、癒してもらうか選べるようになったっていう。
うん。
あ、ここでもらえるんやと思って。
そうか。あ、よかったよかった。
結果ラッキーやなと思ったけど、うん、もうこのクエスト俺ほんま嫌いなんですよね。
なんでそんな言うたりなん
や。いや、だって何にも中身ないやん。
そうなんやな。
パフパフさせたかっただけやし、パフパフとか言いながらマスターがエッチなことするだけじゃないですか。う
ん、たださ、なんかすごい、うん、なんか PV が、MV か、豪華よね、なんか。
うん、
パフパフの。
いや、これを見たときに、こんなことに力入れてどうすんねんと思ってたけどね。
まあなんか、ちっちゃい子は喜ぶんじゃない？
ちっちゃい子に見せたらあかんやろ、あんまり。
あ、そうか。うん、
これね、俺がメインでやったときは、男キャラなんですよ、うんうん。男キャラがふわーってなってるから、はいはいっていう感じで見れたけど、
うん、
今回俺が操ってんのはドアラジコなんで、
はいはい、
ドア子ちゃんなわけですよ。
うん、そうだね。
俺のドア子ちゃんに何をしてくれてんねんって思っちゃう。
そうなん。
なんかすげえイラッとしました
ね。あ、そう。なんか、もう、何にも思わへんかったけど。
恍惚な表情してるし、
うん。
終わった後も真っ赤っかになって湯気立ってるし、うん、ちょっとイラッときましたね。
そうなんや。うん、私、エルフで、やったんかな、
うん、
いいですねと思いましたよ。
そうそう。まあ、女子向けでしょうね、これはね。
可愛いですねってなりました。
あ、男子が見ても何とも思わへんというか、なんやろうね、こんなことを、てかこれだけなんですよね、このクエスト。これ、このムービーが見せたかったのと、まあ、スキルマスターの意思あげますよっていうことだけなんだよね。で、この後何回か、癒してもらうを選んで、うん、HP、MP 回復とかしに来たことあったけど、
うん、
まあ、はよ、ムービー終われって思っただけで。うん、
そうなんや。
はい。全然面白くないなと思いました。
私、なんか結構楽しいから何回か来ましたけどね。
あ、そうですか。まあ、女性向けですかね、このマスター関連はね。
そうですね。
はい。で、これだけかいと思って、で、もう一回タッチーに話しかけてみたんですね。
うんうん。
ほんならタッチーが、なんか、スキル160から180まで触れるようになりましたとか言い始めて。何の前触れもなく。
突然。
スキル、クエストでも何でもなく、いきなり触れるようになりました、言うて。
へぇー。
で、要は今までが150で止まってたんですね、スキルがね。
うん。
で、こっから160から180。だから選べるようになったんですよ、ここから。で、何個かリストがあって、その中の160はこれ、170はこれ、180はこれっていうのを選べるようになったんで、
うんうん、
自分で、180に入れたら一番、威力が高くなりますよ、
うん。
っていう、チャージタイムがあるやつで、チャージタイムが短くなりますよっていう、
はいはい、
そういう方式に変わったんですよね、150以上はね。で、って言ってるけど、
うん。私多分、今頃、未だになんかちょっと分かってない。
なんでやねんな。めっちゃ強力な技やんか、こっからは。
うん。
うんって。
私やったんかな、ちゃんと。
これがね、最初は、ここに来て、タッツィに話しかけんと、その160以上のやつは空っぽのままやったんですよ。
うん、うん。
触れてなかったんですよ。
うんうん。
だから、俺も最初、もう、勝手にスキルに入ってるんやと思ってたから、
うん、
戦闘の時に、DQ10TV で言ってたあの技使おう思ってもない、あれ、どうやってこれ覚えんのって思ったら、タッツィに話しかけに行って、うん、自分で登録せんとあかんねやっていうことに気づいて、
うんうんうん、
わかりづらって思ったんですよ、最初。
うん、そうね。
で、これが、わかりやすづらいっていう声が多かったんでしょうね。いきなりタッツィがおすすめを入れてくれるようになった、
うんうん。
おすすめ構成はこれですよ。先にこれ入れときますんで、自分の好みに変えてくださいっていう方式に変わった。
うん、
で今回もラジコは最初からおすすめが、振り割ってくれてて、
うん、
あ、まあこれ変えんでもいいかと思って、
うん、
うん。だいぶ楽になったから、多分、ここで、そのタイミングでユインさんも、
うん。
覚えてくれたんじゃない？
そうかな。
だって、その記憶がないっていうことは、自分で登録してないってことでしょ。
多分ね。
あの技をここに入れる、この技はここに入れないみたいなのは、本来なら自分で選ぶべきなんです。
はいはいはい。
うん。で、まあ、これにより、余りまくってたスキルポイントがようやく振ることができまして。
うん。
一気に180まで満タンになりましたね。はい。
怖いわ、自分のみんな。
いや、多分おすすめが入ってると思うけどね。
うん、多分ね。
うん。だから、なぜこんなことが何の前触れもなくこうなったかと言ったら、多分、バージョンアップのタイミングで、実装されますよ。クエスト関係なしにできるようになりますよ。だから自分でタッチのとこ行ってやってくださいっていう流れやったんで。
うんうんうん。
後追いでやってるドアラジコからすると、話の途中その、要はさっきの、クエナンバー391タッチのお手伝いっていうのが、クリア条件やったんですよね。
う
ん、
ああ、そうだろうね。
この条件を満たしたら、スキル160以上が触れるようになるっていうことやったと思う。
うん。だから、こっち的にはなんか、急に来たみたいな
感じにな
ったけどね。
あそこで話しかけずに、だってタツイの色も変わらへんから、うん、話しかけずに行ってたら、下手したら一生出会えてないんですよ、この160以上のスキルに。
うんうん。
ここは何かしらの案内があってもよかったんちゃうかなと思いますけどね。
うん。
後からやってる人からしたらね、そんな昔の DQ10TV なんか見ないじゃないですか。
うんうん。
って思いました。
はい。
はい。で、ちなみに、このドアラジコは、このタイミングから武器スキルが職業ごとに変わるようになったんですね。
ほう。
ほうって言ってますけど。
どういうこと武器スキルが、なんて
変わるようになったんです。
なんで
例えば、
うん、
戦士の片手剣と、
うん、
バトマスの片手剣では、スキルラインが違うんです。
スキルライン。
なんぼで覚えるスキルが、バトマス専用のスキルだったり、
うん、
するようになってきたんです、ここから。
はい。
知らないと思いますけど。
知らんけど。
変わってるんです。いつの間にか。
はい。
はい。はい、すごく、強化されたってことですよ、それでね。
良くなったん？
もちろん。
良くなったらいいや。
前までは、スキルポイントって、どっかの職業で振ったら他の職業でも反映されてたじゃないですか。
うん。
だけど、ちょっと前からそれがなくなって、
うん、
自分の職業で、職業ごとにスキルが、ポイントがそれぞれ振れるようになったから、
ほうほう、
統一のスキルラインでなくても良くなったんですよ。
あ、そうなんや。
はい。戦士用の片手剣とか、戦士用の両手剣とかいうのができるようになった。
うんうんうんうん、
うん、で今、ドアラジコはこのタイミングでそうなったってことです。
うん、なるほど。まあ、はい、強くなったってことやね。
そういうことですね。
うん。
で調べてみたらこのタッツィのこの、クエストはバージョン 3.3 のクエストやったらしくて、
はい。
バージョン 3.3 まではスキマスの意思もなかったんですね。
うんうん。
僕らがやってた頃はね。
うん。
っていうことは、スキル150以上もなかったってことなんですよね。
ああ、そうか。
ようそんな状態でバージョン 3.3 までいけたなと思いますけど。
頑張ったな、うちら。
頑張りましたね。
うん、
はい。本題に戻ります。
はい。
賢者の執務室。行きまして。ルシェンダー様に、振り子、運命の振り子を預けまして。なら、アンルシアが部屋に入ってきて。
うん、
お呼びでしょうか？ルシェンダが。今回はお前にも同席してほしかったのだ。では早速始めるとしよう。で、振り子をマップの上に垂らしまして。
うん、
運命を司る聖なる振り子よ。新たな運命の変異を促したまえ。そして行くべき道を示したまえ。振り子がマップの南西の方を指しまして、で、振り子の中に、仮面の男と魔元帥の後ろ姿が映ってまして。
はい。
この魔族は、アンルシアが、トーマニー様の仇、ルシエンダ様が、場所はソーラリア峡谷か。例の仮面の男も一緒のようだな。うん。どうやら、峡谷の奥地にある古き神の遺跡に向かっているようだな。奴らの目的は一体。いや、それよりも、魔元帥ゼルドラドが動き出したということは、大魔王が本格的に進行を始めたということが。のんびりと構えている時間はないな。何か対策を講じねば。アンルシアが。魔元帥ゼルドラド、絶対に許さない。ルシェンダ様、私はこれから勇者として、悪しき魔族どもを討伐して参ります。言うて言ってしまうんですよね。
早い早い。
で、ルシェンダが、待て、早まるな。まったく、軽率な行動を取り寄って、いかに覚醒した勇者でも、魔元帥ゼルドラドに一人で挑むのはあまりにも危険すぎる。ドアラジコ、アンルシアは逆上してトーマの仇を取ることしか考えていない。あそこまで冷静さを欠くとは計算外だった。古き神の遺跡に向かった彼女を追って、どうか守ってやってくれないか。クエナンバー343、運命の対決を受けまして。で、また振り子を返してくれるんですよね。
うん。
まだ使うんやと思って振り子。
うん。
どんだけ便利やねんと思うんですけど。
そうなんよ。
はい。まあ、ここでようやくストーリーにアンルシアが戻ってきましたね。
はい。主人公っていうか勇者がね。
はい。
はい。
やっと、ゼルドラドも、また登場しましたし、
うん、
ようやく本題に戻ってきたっていう感じですね。
うんうんうん、はい。長かった。
長かった。
no.
で、滝を望む集落からソーラリア峡谷に向かいまして、で、このソーラリア峡谷ね、前に来た時は、ストーンマン倒すだけやったからすぐ手前で倒せたんですけど、
はい、
これって奥に通り抜けよう思ったら道が繋がってないんですよね。
うんうん、
で、なんか崩れた橋があって、
うん、
で、そこから向こうに渡れないんで、で、この橋の崩れる手前の手すりのところが壊れてたんで、そこから飛び降りることができたんですね。
はい。
で、そこ飛び降りると一つ下の階層に降りれて、降りたところに、石碑がありまして。
はい。
どうやら石碑には、瞳のついた特殊な扉を開く動作について書かれているようだ。
うん。
ドアラジコは仕草、解放の祈りを覚えた。ここで覚えるんや。
ああ、こんなとこで。
めっちゃびっくりしました。こんなとこ。誰でも入ってこれそうなとこで。
ねえ。こんなとこで、ちょっと意外やな。
うん。瞳のついた扉って、俺はイメージ的にはピラミッドじゃないですか。前出てきましたけど。
そうそうそうそう。
え、ここなんや、思って。めっちゃびっくりしましたね。
その踊りを、ピラで踊らんなんかったんか、やったっけって。いう気がすんねんけど。
ピラで踊った記憶はあんねん。
あるよね。
目、瞳のついた扉があったからね。
そうそう。
ここで覚えるんやっていうね。
ちょっともう、意外、ちょっと今びっくりしたわ。
そう。
意外やった。
はい。
はい。
で、先に進むと、早速、瞳のついた扉がありまして。で、ここにもあるんやと思って、解放の祈りをすると、扉に備え付けられた瞳が、ドアラジコを冷ややかな目で見つめている。なんと目の前の扉が開いた。冷ややかな目ってなんやんと思うんですけど。中には、黒箱が一つあって、ドラゴンガイアカードなんですね。
お
ー。で、また扉がありまして、そこで解放の祈りをすると、いぶかしげな目で見てくるんですよ、今度はね。
いぶかしげな。
目が一つあるだけやのに、そこまでわかると思う。
いろいろ付け加えてくるね。
はい。で、今度はキングヒドラカードがありまして。
はい。
で、ずーっと先に進むと、ようやく古き神の遺跡に出まして。
うん。
この古き神の遺跡に入ると、一本道なんだよね、ただのね。
うん。
で、一本道なんやけど、間途中のところに道が繋がってない場所があって、なんか川が流れて、間が、道が途切れてる感じで、
はい。
向こうに行くにはどうするんやろうなと思ったら、なんか脇道があって、
うん、
そっから地下道みたいなとこに入れて、
うん、
そこからがまさに遺跡っていう感じなんですけど、
うん、
あの、薬剤の王に向かう感じの、
はいはい、
あんな道中なんですよね。
うん、
で、地下道も、ずっと進んでいったら、もう登ったり下ったり。
ここね、ほんと嫌いやったんよ。すっごい難しいの。
あ、そう、難しくはない
よ。私だって何回行ってもなんか迷うもん。
え？ほぼほぼ一本道やで。
なんか、
うん、
すんなり行かへんとこあるでしょ。なんか、なんだっけ。あの、行き止まる、なんか、崩れてて行き止まるところとか。
ああ、草のつるがあって、草のつるで登ったり下ったりすんねんけど、つるを見つけれへんかったら、迷うとこだよね。
すごい嫌いやったな、ここ。
ああ、まあ、俺はすぐ見つけれて、ほぼほぼ一本道やなと思って、ここに道は、はい、ここにつるがあるからこれ登んねんな、これ下んねんな、ずっと言ってたら、
プレイヤースキルの差が。
まあまあ長い道のりを越えて、やっとさっきの、繋がってなかった道の先の方に出たんですよね。
うん。
でも、これはまあ明らかにただの迂回路じゃないですか。
うん、そうね。
これはどういう意図を持って作ったんやろうと思うんですよね。うん。なんか、まあ崩れてたから結局使えなくなった遺跡ってことかもしれんけど、
うん。
まあようわからん感じなんですけど、で、この地上に出たところで石碑がまたありまして。
はい。
ドアラジコは石碑の表面に触れてみた。すると、石碑の文字が強く輝き、光の渦が現れた。まあ、いわゆるワープゾーンみたいなのが現れて。
うん。
これ入ると、さっきの、途切れる手前のところに出るんです。
はい。
つまり、今度来たとき、あの地下道入らなくても、ワープできるようになったってことなのね。
ありがてえ。
はい。いや、まあまあ、この、要は、便利になったんですけど、
うん、
この大層な仕組みを作ったけど、たかだかその、間、川が流れてる隙間って 1.5 メーターぐらいなんですよね、
うん。
ジャンプで飛び越えれるぐらいのところなんですけどね。なえた
ら、
うん、丸太かなんか一本立った、あの、立てればいいだけの話やし、
うん、
何やろ、この、都合上作りました的な感じね。
はい、あ、都合上作ったんだよね。
はい。
はい。
で、奥の扉に近づくと、カットシーンになりまして、
はい。
魔元帥と仮面の男と、あとなんか四足歩行の獣人みたいのがいてるんですよね。
うんうん。
で、仮面の男が扉に手を当ててて、
うん、
で、なんかその扉に魔法陣が浮いてて、シュワンシュワンシュワンシュワンってなってるんですよね。
うん。
これ多分仮面の男が指輪を当ててる感じなんですよ。
うんうんうん。
前、奪ってきたあの指輪ね。
はいはい。
うん。で、その後ろにいてる、魔元帥ゼルドラドが、
うん。
結界の力が弱まってきたな。そろそろいいだろう。言って、この仮面の男が手を離して、
うん、
剣を持つんですね、
うん。
で、振りかぶって振り下ろすと、その魔法陣が壊れて、扉が開きまして。で、中に入ろうとしたところで、この立ち止まったゼルドラドが、やれやれ、ハエが舞い込んできたか。走ってきたアンルシア。うん、ついに見つけたわ。魔元帥ゼルドラド言って剣を構えて。
もう、
アンルシア特有の、真横に突き刺すような形で構える感じね。
あ、はいはいはいはい。
うん、
脇をね、ちょっとこう、90度ぐらいしてね。
はいはい。ゼルドラドが、ほほう、真の勇者か。グランゼドーラ城での戦い以来だな。あの時とは違う。今こそ、兄様の仇を取ってみせる。クックック。なるほどな。確かにあの時とは違うな。覚醒して少しは力をつけたと見える。だが、それではわしには勝てんな。黙れ！言って突っ込んでいって、
うん、
ジャンプして剣を突き刺そうとするんですが、このゼルドラドの周りに紫色のバリアがあって、
うん、
クックック、身の程知らずめが。言って、アンルシアが弾き返されまして、
うん、 うん、
天井にぶつかって床に落ちてくるんですよ。
あらあらあら。
そこで、ドアラジコ一味が登場して。
あ、一味。はい。
ゼルドラドが、やれやれ、またハエが湧いたか。ガルレイよ、勇者の始末は任せたぞ。わしらは先へ向かう。な、魔獣将、ちゃわ、獣魔将、獣の、魔物の将軍ね、獣魔将ガルレイが、ガルルお任せください、ゼルドラド様。ルシエンダもやってきて、いかん、アンルシアが。ここで、どっからともなく聞こえてくる声が、ここで勇者の命運を終わらせるわけにはいきません。ドアラジコよ、勇者を守るのです。ガルレイが、アンルシアに攻撃しようとしているところに、ドアラジコが瞬間移動して、
うん、
ガルレイを弾き返すんですね。で、ルシエンダ様が、今のは、まさか、ガルレイが、貴様、一体何をした？なるほど、勇者の仲間というわけか。我は、獣魔将ガルレイ、大魔王マデサゴーラ様に忠誠を誓う、四魔将の一角なり、四つの、魔物の将軍ね、四魔将の一角なり、大魔王様に立てつく者は、皆殺しにしてくれるわガルラー言うて。
うん。
獣魔将ガルレイとの戦闘。
はい。
まあ、こいつは単純に強いのね。
うん。
一撃一撃が強い感じで。
はい。
ただ、川又さんと、兄のコンビに勝てるわけもなく。
はい。
52秒で撃破しまして。
早っ。
ガルレイが、なかなか腕が立つようだな。だが、そんな攻撃では我は倒せんぞ。なんと、獣魔将ガルレイの傷がみるみるうちに回復していく。ガルラー！我は、大魔王マデサゴーラ様から無敵の体をいただいたのだ。決して滅びぬこの体がある限り、貴様らごときに破れはせぬ。ルシエンダが、そうか。大魔王の加護を得た魔族は、通常の攻撃では倒せないのだったな。そうやったっけと思うんですけど。
うん。
なんかこの、アンルシアが千鳥足で歩いてきまして。
うん。
なんか顔を手のひらで覆ってる感じなんですよね。
うん。
なんか顔を打ったんやろうなと思って、天井か床かでね。
うん。
かわいそうにと思って。アンちゃんが、ドアラジコ、今よ。偽りの世界で、魔勇者を倒した時と同じように、二人で力を合わせるの。で、左手を前に突き出して、な、手のひらから金色の光が出てくるんですよね。
うん。
私が、勇者の力を高めるまで、化け物の相手をお願い。もう一回、敵の強さを選んでくださいが出て、
うん、
再戦ですね。
はいはい。
今回はアンちゃんも一緒なんですよね。ただ、アンルシア、レベルが20なんですよ、まだ。
低っ。
で、ラジコはね、いきなり自己デインで死んじゃったんですけど、
お
なんか、その間にアンルシアが、この勇者の光を当ててくれて、
うん、
あの、魔勇者倒した時みたいにね、
うん、
で、その間また、で、ダメージがめっちゃ上がるんで、
うん、
川又さんがココン無双2で、合計1万6000ぐらいのダメージ与えて。
すげえ。すげえ強い。
さらに次のターンで天下無双、1999×5 で、これで倒しまして。
はいや。
5発目で倒しまして。
強い。
で、ガルレイが、ぐわー言って消えまして。
はい。
ルシェンダが、やはり、間違いないな。アンルシアがまだ顔を押さえてるんですよね。よっぽど痛かったんやろなと思うんですけど、
うん、
のんびりしている暇はないわ、早くゼルドラドを追わないと。ルシェンダが、待て、少しは自重するのだ。アンルシアよ、ドアラジコがいなければそなたは死んでいたのかもしれんぞ。ルシェンダの杖でアンルシアの頭をコツンってして、ほな杖が光り始めて、ところで二人に話があるのだが。ドアラジコが、 アンルシアを助けた時のあの技だが、な、アンルシアが、ルセンダ様、そのような話をしている暇はありません。一刻も早く、先へ向かいましょう言ってしまうんですね。やれやれ、懲りてはおらぬな。ドアラジコ、とりあえず話は後だ。今はアンルシアを追うとしよう。覚えておけ。これからの魔族との戦いは、そなたとアンルシアの協力が必要不可欠となるだろう。で、次の部屋に行くと、なんか、でっかい炎の形をした宝石。前回、2.1 が終わった時に、次の予告編みたいなのが映った時に、チラッと出た炎の形をした宝石があったんですけど、それが映ってまして、ゼルドラドと仮面の男がその前に立ってるんですね。ゼルドラドが、やはりな、悠久の時の間に、神の秘跡は力を消費し、神の秘跡、赤い、灰色の火ね、うんうん。赤い石ってことで、神の秘跡は力を消費しね、随分と弱っているようだ。神の秘跡さえ破壊してしまえば、この地は守りを失い、大魔王様の作りし世界が侵食を果たそう。な、その背後にアンルシアが現れて、そこまでよ。マゲンスイ・ゼルドラド。なら、ほう、ガルレイを倒したか。少しはやるようだな。くくく、面白い余興を思いついたぞ。一つ、この者と戦ってもらおうか。なら、仮面の男が剣を抜きまして。アヌシアが、邪魔をするなら相手になるわよ。戦いが始まりまして。うん、ラジコとルシェンダがまた追いついてきたんですけど、
うんうん、
もう始まっていたかって。でもこの二人の戦いのムービーが流れるんですけど、もうこのムービー僕大好きでね、
うん、
アンルシアの動きがめちゃめちゃかっこいいんですよね。
お
ー、うん、
どんなんやったっけな。
水が張ってる感じのところで、走るたびに、うん、水しぶきがパパパーって立っていく感じでね。
はいはいはいはい。さっきちょっと 2.2 の、あの予告
映像
のビデオでちょこっと見ました。それね。はいはい。
あの、アンルシアの動きがめちゃめちゃかっこいいんですよ。
うんうんうん、
ほんまに強そうなんですよね。
うんうん、
ゼルドラドが、ほう、これはこれは、見違えたぞ。思った以上にやりよるわ。黙って見守っているようだが、手助けしなくてはよいのか？貴様らが協力すれば、勇者が勝つかもしれんぞ。ルシェンダが、よく言う。私たちが隙を見せる瞬間を先ほどから伺っているくせに、そんな手に乗るほど猛獄してはおらんわ。言って杖を構えて。くっくっく、なるほどな。貴様はなかなか頭が切れるようだ。アンルシアの攻撃が仮面の男の仮面を剥がしまして。で、アンルシアがステップ踏んで、こう突撃しようとするんですけど、その途中で立ち止まってしまうんですよね。何かに驚いた感じで。そんな、兄様？トーマ兄様が生きて。仮面の男がフードを外すと顔が出てきて、トーマが出てくるんですよね。
うん。
私は大魔王様に仕えるもの。お前の兄などではない。トーマの攻撃に吹っ飛ぶアンルシア。ゼルドラドが、その男は大魔王マデサゴーラ様によって黄泉の世界から舞い戻った闇の勇者。勇者の持つ力を欲していた大魔王様は小娘、真の勇者である貴様を捕らえ、操り人形にするつもりであられた。だが、たまたま手に入った代用品でも十分に役割を果たせることが判明してな。大魔王様もその男で満足しておられるわ。そんな、兄様が、くくく、もういいだろう。トーマよ、使命を果たすのだ。で、トーマが、神の秘跡を砕きまして、神の秘跡は砕け散り、いずれ侵食が始まる。この地はもはや用済みような。行くぞ、トーマよ。もう、アンルシアがもう悲痛な表情なんですね。
うん。
やはりいいものだな。 絶望した者の顔を見るというのは、ゼルドラドとトーマが魔法陣の中に消えていきまして、兄様どうして追いかけようとするんですけど、アンルシアが、ルシェンダが止めまして、ドアラジコ、ここはもうダメだ、私はアンルシアを連れて脱出する、そなたも早く逃げるのだ。もうこの、部屋自体が崩れ落ちそうになってて、次の瞬間も外に出てまして、
はい、
うん、はい。あの、遺体が消えてたのは結局、利用されてたっていうことなんですね。
そういうことなんですよ。
はい。
はい。
仮面の男が今までずっと出てましたけど、中身はトーマだったんですね。
うん、そうなんですよね。辛い。
これは辛いですよ、あんちゃんはね。
もうでも私、この時すごいびっくりしたもんね。
な、確かに。
うん、
っていうか、間にね、間にね、余計なクエストいっぱいやらされてる間にね、忘れてるんですよ、トーマ
が。若干忘れてんねんけど。
そう。
なんてことをって思いましたよね。
そうそうそう。
墓から取り出しやがって、みたいな。
そう。っていうか、兄弟で戦わせるかっていうね。
もうほんとね、なんてことさせんのみたいな。
うん。まあ、ただまあ、トーマやからね、主人公のお兄さんやから、うん、どっかで我を取り戻すんだろうって僕は思ってますね、ここで。
うんうんうん。うん、
絶対、こんな、悲しい話ないじゃないですか。自分の兄弟で戦い合うなんてね。
そうよ。
必ず勇者の力で我に帰らせることができるんだろうなって僕は思ってます。
私も思ってます。
はい。
はい、
で、城の賢者の執務室に戻りまして、ルシェンダ様が、ご苦労だったな。アンルシアも少しは落ち着いたようだ。さて、早速だが本題に入ろう。これから重要な話をいくつかする。よく聞いておくのだ。まず、そなたが獣魔将ガルレイと戦った際に、アンルシアを守らんと発動した技について。あの技は、盟友の守りと呼ばれるものだ。あの技を使えるということは、すなわち、勇者の支え、共に戦う存在であることを示す。ドアラジコこそが勇者の盟友なのだ。アンルシアが、ドアラジコが盟友？そなたがアンルシアと共に現れた時から、そうではなかろうかと思っていたが、どうやら私の予感は当たっていたようだな。盟友ドアラジコよ。これからもアンルシアを支え、共に戦うのだ。これはそなたにしかできぬ使命だからな。わかったな、アンルシア。勇者とは一人で戦うものではない。常に盟友が共にいることを忘れるな。はい。さて、次の話をするとしよう。トーマが破壊したあの石だが、あれが神の秘跡と呼ばれるものだ。ゼルドラドの言葉を信じるなら、どうやら破壊されると大魔王による偽のレンダーシアの侵食が進んでしまうらしい。では、神の秘跡とは何なのか。詳しくは古き神の遺跡を研究している専門家に解説してもらうとしよう。入れ。で、なんか、刈り上げ坊ちゃん狩りのメガネが入ってきまして。
はい。
このものは、ロッサム博士。ロッサム博士って聞いたことあるなと思って。
うん。
あ、そっか、前回、石板落としたから取ってきてくれって言った。
ああ。
うん。で、これで読めるようになった相手、結局、グランゼニスの名前しか言ってくれなかった人ね。
うん、うん。
何にも内容を教えてくれなかった人が、うん、博士としてやってきて。
はい。
このものはロッサム博士。あの遺跡を研究している学者だ。さあ博士、神の秘跡について詳しく説明してくれ。博士が、神の遺跡は人間の神、グランゼニスが自らの血で作り出したレンダーシアの血を邪悪な存在から守る妖石と言われております。要の石ね、妖石ね。
うんうん。
あの神殿にある秘跡は、破壊されましたが、 神の秘跡はレンダーシア内に全部で4つあるとのこと。本来、魔族には触れることすら叶いませんが、長い歴史の中で力は衰えていき、今ではレンダーシアを守るだけで精一杯の状態です。ですが、ついに一度衰えた神の秘跡の力を復活させる方法が判明しました。それは勇者姫、あなたが持つ勇者の力を秘跡に注ぎ込むことなのです。さすれば秘跡はたちまち活性化し、神よの力を取り戻して何者にも破壊されることはなくなるでしょう。なぜか、それは勇者の力もまたグランゼニス神より賜りし者であると伝承に記されているからなのです。そこで勇者姫にお願いであります。あなたの体はとても興味深い。どうかあなたのことを研究させてください。ご苦労だったな、ロッサム博士よって言って。もう下がってよいぞ、言って。ちょっとテンション上がりすぎてたんだよね。
うん、
すいません。古代史のことになるとつい興奮してしまって。ではこれで、言って出ていきまして。さて、今聞いた通りだ。そなたたちには残り3つの秘跡を探し出し、勇者の力を注ぎ込んでもらいたい。だが、そなたたちも、今回の戦いで己の未熟さを思い知ったであろう。あのゼルドラドを相手に回して秘跡を守るためには、さらなる力を身につけておかねばならぬ。私はそのための準備をしておく。そなたたちはその時に備えて十分に体を休めておくのだ。クエナンバー343、宿命の対決をクリア。っていう。
はい。
まあ、これで、ようやく話が進みまして、こっから、強化の話に入ってくるんですが、それはまた別のお話。
はい。
はい。長く、いろいろ関係ない話をいろいろ見せられましたけど、
うんうんうん、
ようやく本題に戻りまして、
はい。
フードの中身が塔まで、グランゼドラジョンの地下の宝物庫かなんかに、指輪を取りに来てたじゃないですか。
はいはい。
あれは今回、秘跡を壊すために、その部屋に入るための扉の結界を破るためやったんでしょうね。
そうなんですね。
で、その結界を破るために勇者の力が必要だったんやけど、トーマにもその力があるということだったんでしょうね。
うん、ああ、そういうことか。
それを利用されたと。
うん。
本来ならアンルシアを捕まえたかったんやけど、
うん。
もう死んでしまったトーマを利用した方が、楽に行けるっていうことだね。
うんうん、そうだね。
はい。で、ここでね、ゼルドラドがめっちゃ余裕見せて、うん、お前にはわしは倒せんみたいなこと言ってるけど、
うんうん、
じゃあ今のうち倒しとけよと思うんですけどね。
そうなんよな。
ぬるすぎるやろ、魔元帥を。
で、トーマじゃなくて、本人にちょっと来てって言ったらよかったやんの。自信あんにやったら。
ちょっと来て。
うん。扉開けたいからちょっと来て言うて。
いや、開けてくれるわけないや。結局、まあ倒さなあかんねんけどね。
簡単に倒せるって言うからさ。
まあまあ、もう倒した後のトーマがおるからこっちでいいやと思ったんちゃう？
まあね。
うん。はい。まあだから、アンルシアがここまで、一応バージョン 2.0 の時に一緒に戦ったりしたけど、
うん。
ようやくここで、あの、ムービーでほんまに強いところを見せてもらったって感じでね。
そうですね。ちょっとなんか、血気盛んやったね、今回のアンリスヤはね。
まあ、兄のことなんでね。
うん。
目の前で殺された兄のことやし、それの死体を持っていっちゃったっていうね。うん、もう許せないでしょ、
う
ん、そら。
もう許せないですね。
うん。
許せないけども、まあ、しゃあないね。で、ここ、らへんであれですよね。アンちゃんを強くできるようになったんですよね、確か。
この後でしょうね。
そうですよね。
この、己の未熟さを思い知ったであろう言
う
て、
うんうん、
次の準備を整えておく言ってるから、
ああ、そういうことね。
多分もう一回話しかけたらそれができることになるんでしょうね。
なるほどね。
うん。あれは楽しみですね。僕は、王家の迷宮か。
うん、
王家の迷宮自体が好きじゃなくて、王家の迷宮のストーリーが好きなんで。
う ストーリーあんのあそこに。
ありますよ。何を言ってるんですか。
あんの。
何を言ってんすか。絶対スルーしてたやろ。
いや、ちょ、何回かは行った。10回ぐらいは行きましたけど。
え、10回 ?10 回では、カンストしてないんちゃう、
うん、するわけないやん、私が。
せなあかんやん、アンルシア。そう、だから、あなたのアンルシア弱かったんや。
そうよ。
バージョン5手伝ったとき。
そうなのよ。行くわけがない、私が。
行きなさいよ。あ、ここでレベル上げできんねんから。
もう、すごい眠くなるんよ。
あ、眠くなるっていうかね、最初の頃のね、まあ、これはまた次回話すか、めっちゃめんどくさいんですよね、
う
ん、あれね。
あ
の、焦らされるから。
そうなんよ。
あの、焦らされるの嫌いやったわ。
そうなんですよ。
うん。今のやつは、全然焦らへんし、めっちゃ簡単やね。
あ、今と違うの？あれと。
あの、続編ができてんの。
ええー、そうなんや。一回も行ってない。うん、
あれはショートカットできて、いきなりボス戦行けるからめっちゃ楽やん。
あ、そうなん、うん、そう、はよ言うてよ。
あ、まあ、頑張って、まあ、そうやね。弱いうちのボスなら全然余裕で倒せると思うから、そこでいろんなベルトとか取ってきたらいいと思うんですよ。
うん、
うん。まあ、とにかくその辺の話は次回しますんで、
はい。
バージョン2のメインストーリーをやります言って、この間、この、最近はもうずっと、なんだこれはっていう話をしてたけど、
うん、
こっからいろいろ、なぜあのクエストやったのかっていうのが解消されていくんで。だから今回、うん、一回、ソーラリア峡谷に行ったのも、あのためでしょうね。あの奥に、神殿があるっていうのを分からせるために一回行っただけなんだよね。うん、
はいはい。で、
この博士を一回出しといたっていうことなんですよね。
うんうん。
この人が詳しいっていうことの前振りだったっていうね。
そういうことやね。
うん。まあ、そんなんがいろいろ出てくると思いますんで、また次回楽しみにしてくださいと。
はい。
はい。じゃあ終わっていきましょう。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、冒険の序。ひらがなで冒険の序をつけてつぶやいてください。番組内で紹介するかもしれません。ということで、冒険の序、お相手はアニマルジャパンと、
ヨンヨンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。